はい、あ、では再び話を再開します。後ろの方で物を買ってる人はそのまま買ってて構いません。はい、お話をしてる人はしてて構いませんから、はい、別に聞いてくださいって言ってるわけではないので好きなようにしててください。で、一応帰るまでに本題にちょっと触れた方がいいかなと思うので、本題は1500円です。はい、で最近できたその、天才たちの共通項ってさっき中村太鼓さんが言ってたやつですね。あれだけ1900円です。ページが 6割増しにあるので厚い本です。で1500円の本が6割増しになると本来2400円にならなくちゃいけないんですけど、社長がね、この蓬莱社っていう社長が医者だもんで、蓬莱社の社長は医者なんですよ。だから会社の名前が一応それは違いますよ。それ講演社と、蓬莱社の社長が医者なので会社の名前が蓬莱社でしょっていうことで蓬莱社になったのです。でこの天才たちの共通項っていう本は3代100年ぐらいの母親が家に置いといて役に立つ本なので、自分だけで読まないで子供に孫にひ孫に読ませた方がいいと思います。はい、天才を育てられるかもしれません。で一応本を買わなくてもいいように内容を説明しておきます。私売るために物が喋ってんじゃないから、はい、で要するに同じ母親がいたということなんです。同じ母親がいたっていうのは一人の母親が200年にわたって産み続けたという意味ではありません。それは大変だったですよね。180になって産むなんていうのは大変なことですから。で同じタイプの母親がいたということですね。どういう母親かというと、あなたはあなたでいいのよって言い続けた母親で、自分の思いのままに子供を何とかしようと思った親のもとで天才が育った例はない。全部普通の子供じゃない思考性、あることに猛烈に興味を示す子供っていうのがいるわけですけど、実は皆さん母親だったからわかるはずなんですが、すべての子供が全部普通の子じゃない子供だったんです。全部 100% の子供があることにものすごく強い関心を示す子供であった。 100% の子供がですよ。でその猛烈に興味関心を示すことを許していると、学校にもあんまり行かないとか、家の中こもっているとか、友達と付き合わないとか、塾にも行けないとか、成績が良くないからという理由で、その特殊な方向性っていうのを全部摘み取ってきたのが普通の子供になったっていうことです。変わった方向性を持っている子供に、あなたはあなたでいいよって、それをずっとお母さんは支援応援をし続けてみるって言った人の母親のもとでだけ子供が天才になった。天賦の才を持って生まれてきた何百万人に一人の天才がいるのではなくて、生まれてきた子供は全部天才なんです。 100% ただ母親が摘み取っちゃった。ブチブチブチブチ、こういう子供に常識的にならなくちゃいけないとか、ちゃんとした子供になりなさいとか。アンデルセンっていうのはね、非常に気の弱い少年で、先生から怒鳴られると萎縮をして固まっちゃう人だったんですね、幼い頃に。それで母親はその小学校の先生に、この子はこういう子だから絶対怒鳴らないでください、怒らないでください、激しい言葉で言わないでくださいと。それがその学校の担任の先生がたまたま掃除をね、あんまり真面目にやってないアンデルセンを見て、何やってんだって怒鳴ったわけですよ。そしたらアンデルセンはいきなりそこでほうきを捨てて家帰っちゃうわけですね。ほうきしたってやつですね。で早く帰ってきたアンデルセンを見て母親が聞きますね、どうしたのって聞く。そうするとカクカクしかじかで、もう先生に怒鳴られたって これを一応掃除機に言ったってやつですね。わかんない人もいたみたいですけど、それでお母さんが母親がするから学校に出かけていきます。で、先生ちゃんと言っといたでしょって、うちの子供はそうやって怒鳴られて怒られると萎縮して小さくなっちゃう、縮こまっちゃう子供だから絶対に怒鳴らないでくれって言ってたはずなのに怒鳴ったんですね。こんな学校には置いておけませんので明日引っ越しますって言ってね、そのまま夜ね全部荷物まとめて翌朝大八車引いて引っ越してしまう。で、こういろいろ片付けてるのを見て父親が帰ってくるわけで、何やってんだって、明日引っ越すの、何を言うんだって、俺の意見も何にも承諾も何にもなしで、そうとか言いながらもうずーっと片付け続けて、それで翌日ガラガラガラって言ってしまうんだけど、お父さんも後ろをしょうがなしについていくというとんでもないお母さんなんですけど、でそういう風にあのアンデルセンに接してる母親だから、掃除をしないと何事だって先生が怒鳴ったら、当然普通の母親は掃除をしなかったのはいけないとかって言うんだけど、そういう母親にはね、普通の母親のもとというか天才育たない。何かものすごく特殊なことに関心を持って、そういう方向に力を発揮している子供に、普通の子供になれっていうと、普通の子供にはなるけど天才にはならない。で、じゃあ今すでに15、16、17っていう人になっちゃったらどうするのって、まあ人生が暗かったのかもしれない。今の分かる人は藤井恵子のファンだけど、藤井恵子を立ち直らせたのは誰って、歌だっていう話があるんですけど、分かりましたか。わかんない人は隣の人に聞いてくださいね。はい。それで、そういう15、16、17ぐらいまで子供を育てちゃったお母さんがこの中にいたとしても、とりあえず今日から口うるさいのをやめる。今日から変わるだけでも、その子供はもしかするとものすごく伸び始めるかもしれない。ということです。で、じゃあ25ぐらいまで育てちゃった人はどうするの？孫にかけてください。もう20歳を超えたらほとんどダメだろうからね、いくら今から何でもいいよって言ってももうダメだから。で、とにかくね、こういうその天才を育てたって家をずっと調べていったら、母子関係なんですよ。結局母と子の関係なんです。そして母親が子供に対して、あなたはあなたでいいのよ、 I love you because you are you です。 I love you because you are number one だから愛してあげるっていう、そういう親はいないの。ナンバーワンだから、だからクラスで一番あの成績がいいから、あなた何かができるから、絵で入選をしたから、だから愛してあげるっていう、そういう親ではない。あなたがあなたでいいの、そう、100% あなたが大好きよって言ってあげた母親のもとで天才が育った。I love you because you are you です。で、私たちが親から育てられたっていうのは、私は昭和23年生まれなんですけど、団塊の世代で、1学年が200万人ぐらいいて、大学行ける人が80万ぐらいだったので、頑張らなければ大学も行けない、高校も行けないという状態で、ずっとこう親から規制を受けて、頑張れ頑張れって言われてきたんですけれど、条件付きの愛っていうのがあるんですよね。こういう子供になったら愛してあげるけど、そうじゃない、自分の思い通りにならない子供であれば愛してあげないっていうやつですね。洗濯物を取り込んでくれたら愛してあげるけど、何かやってくれたら愛してあげるけど、やってくれなければ愛してあげない。食器を洗ってくれたら、手伝ってくれたら愛してあげるけど、代価代償を求める愛っていうのがあるわけですね。条件付きの愛とか代価代償を求める愛で子供と接した母親はこの中にはいない、皆無だ。あなたはあなたでいいって言い続けた。で、手塚治虫っていう人がいまして、手塚治虫は54だったかな、52だったかな、亡くなったんですけど、大学生の時医学部のインターンだったんですけど、月の 連載を6本抱えていた。で、宿直室に入ると8時間ぐらいこもって全然出てこなかった。2時間おきに看護婦を一人一人呼び入れて、で、中で2人でなんかやっていて、2時間経つと看護婦がヘトヘトになって出てくるんだってね。で、次の看護婦呼び入れて、また看護婦が元気で入ってて、2時間経つとヘトヘトになって出てくるんだってね。で、患者さんは外から見ると一体何やってんだと思うわけですけど、看護婦仲間はわかってるわけですね。中に入って、一生懸命ベタ塗りをしたり、斜線を引いたりって、その助手をさせないと。で、2時間根を詰めて、ちゃんとこれはプロのちゃんとしたその印刷されるものなんだからちゃんとやってねって言うと、一生懸命定規でこう線引いたりして、それでクタクタになって、本人は8時間ぶっ通しでやってるわけですけど、看護は2時間刻みでこう入れ替わるんだけども、それで外の患者が見てると、何をやってるんだ、あの医者はということになるわけですけど、で、とにかく宿直の夜はもう完全に部屋にこもって、もうとにかく漫画を描くだけ。で、6本の連載を抱えてる時にあまりにも忙しくなったので、最愛の母親に手塚治虫が聞いたそうです。今、6本の連載を抱えている、医者をやった方がいいか、ちょっと漫画家を選んだ方がいいか、2つに1つしかもう選べない状況になってきた、時間がなくなって、どっちを選んだ方がいいと思う、最愛の母に聞いた。お母さんの答え、あなたはどっちがやりたいのって聞いた。そうねって、医者は世の中にたくさんいるけれど、漫画家っていない。で、漫画がこれからの世の中に面白いあの世界になるかもしれないから、僕は漫画をやりたいと言った。そしたら、じゃあ、あなたの好きなことをやりなさいって、お母さんは漫画家のあなたを心から支援をする。と言った。ところが、このお母さんは、もし手塚治虫が、医者をやりたいって言ったら医者じゃダメって言ったわけではないんですよ。あなたが好きなことをやりなさいって、お母さんはあなたが好きなことを一生涯ずっと支援を応援し続けますという、そういうポジションの親だった。親が、母親が子供に何か価値観を押し付けるのではなくて、もともと人間は 100% 全部天才の目を持って生まれてきているわけ。それを常識的な子供になれって言って、ブチブチブチブチ摘み取ったのを教育と称するわけですね。私の本のサブタイトルが、その天才たちの共通項、そしてそのサブタイトルが、子育てしない子育て論。つまり、子育てをするぞって気合と気迫に満ちた親のもとでは、普通の子供しか育たないんです。子育てしないの。自分の思いを全く持たないで、ただあなたはあなたというのよ、困った時にはお母さんがとことん支援をする、困ってない時はあなたが好きな道を行きなさい、それで行き詰まったり困ったりした時には私が何とかするって言った母親のもとで天才が育つ。わかりましたかね。これから結婚する人はものすごく有利な話ね。どうしようもないですか、もう。孫がいる、孫が。自分の子供もダメだけど、子供も30ぐらいになってますか ?35? そうですか。孫がいるんですか、
いない。
これからなんですか、そうですか。孫できませんよ。はい。でも今日この花、この本に出会って間に合ってよかったですよね。はい。で、要するに一番楽な子育てをする方法が実は天才を育てることなんです。手を出せば出すほど天才は天才じゃなくなる。今日は二重構造の話をしていますが、実は思えば思うほど手に入らないという宇宙の構造の一端でもあるんです。これは教育に力を入れて頑張れば頑張るほど子供はダメになるだけなんで、親としては子供に対して本当に申し訳がないって手ついて謝った方がいいですね。今までどれほどその子供の目を摘み取ってきたか、1000の天才の目を 999.9 本ぐらいプチプチプチプチプチ摘み取ってきた。もうちょっとあの唾が出るようにやったらピチピチピチピチピチそう、そうなんです。で、それが実は親にとってもしんどいし、子供にとってもしんどいし、さらに 子供をちゃんとその天才的な目を伸ばしてあげないという意味で、お互いにとって全然いいことがないんですけど、それは今日までそういうのに出会わなかったのだからしょうがないとして、今日出会った人は今日から子供との接し方を変えていくと全然違うものになるかもしれません。条件付きの愛で、こうしたら私の気に入るような方向に歩んでくれたら愛してあげて、気に入らない方向に行ったら愛してあげないんだと、これは愛してないと言います。愛してるっていうのは I love you because you are you です。あなたがあなたでいいっていうやつですね。だから小林正観のダジャレが面白いから愛してあげて、ダジャレはつまんないから愛してあげないというのは、これは愛してるとは言いません。小林正観を愛してるというのは、どんなにつまらないダジャレでも笑ってあげるということです。これを愛してると言います。わかりました。よかった、最後の最後で。で、そろそろ本題をやらなくてはいけないのでね、お金と仕事の宇宙ことに少しは触れた方がいいかなと。で、お金を欲しがってる人はお金が入ってきません。
はい。
で、お金を欲しがるんじゃなくて、実は二重構造のものすごく大事なポイントを言っときます。自分がお金をどんどん使うようにすると、その倍額が2倍返しで返ってきます。どうしてそうなんですかって、考えなくてよい、ただやればよい、そうしたらやったらすぐ結果が出るのがわかるから。で、お金が入ってこないっていう人に話を聞くと、自分の方から人に喜ばれるようには使っていませんね、欲しい欲しいって言ってるだけで、全然自分の方からは提供していない。さっき言いましたね、私は7200万のお金を人にお貸ししている。で、それが7200万に到達して2、3ヶ月経ったところで、突然に3億の建物を1割の3000万でいいから買ってくれっていう話を持ち込まれた。で、そんなの全然入りもしないし、そんなお金もないから、それは無理だって言って、ただ、なんとかかき集めればね、1000万ぐらいにはなるかもしれないから、1000万ぐらいだったら買えるかもしれないって言った。買うつもりはないんですよ。冗談半分に言ったんですよ。1000万ぐらいなら買えるかもしれない。そしたら、ちょっと1ヶ月ほど答え回ってくれって言った人が、2ヶ月経って電話をしてきて、1000万でいいから買い取ってくれ。いう話になった。2年ぐらい全然無人で、そのまま建物が放置してあるんですけど、その波動調整装置とかね、ピラミッドハウスとかね、水晶が1000万円埋め込んであるとかね、木炭が2000万円ぐらい床下に入ってるとか、ものすごいその、なんか、お金のかかった建物で、知らない人にこれ売るとめちゃくちゃにされちゃうから、そういうことが理解できてる小林さんに買ってほしいんだっていうので、それで1000万でっていう話で、1000万ならなんとかなるかもしれないって言って買うことになった。で、そのお金を渡す日に、ここが、昨夜、その関係者で協議をして、もうちょっと上乗せして、もらえないかっていう話になった。というので、いくらぐらいですかって200万ぐらい上乗せしてもらえないだろうか。というので、200万ないんだけど、借用書で済むんだ。借金させてくれればいいですよって言って、で、私目の前で借用書書きまして、で、貸してくださってありがとうございましたって言って、向こう、おーとか言いながら帰っていったんですけど。で、結果としては3億の建物を1200万で買い取ることになったんです。ね。3億の建物を1200万で買い取ったってことは、含み利益が2億8800万円、その時に人に貸してた金額は7200万、割り算してみてぴったりだから、整数できれいに割り切れる。 4.0 です。わかりますか？貸したお金について文句を言わない、催促をしないということで、かける2、さらに買い取ってくれって言われた時に、うじゃうじゃ文句言わないで、はいわかりましたって、泣けなしの金を愚痴や泣き言言わないで与えて買ったっていうので、かける2がかける4。はい。 そういうふうにできているという事実があるので、皆さんは考えなくてよろしい。自分の方がまず出していくと、必ず倍返しで返ってくるという宇宙の法則を信じてやってみてください。今までお金が入ってこなかったのはなぜ？入ってきたら人に何かをしてあげられるんだけどと思ってた人は永久に入ってこないんです。そう、まず自分が出すことから始まる。自分が入ってきて自分の手元が潤沢になったら、人に対して何かをしてあげるぞと思ってる人は永久に入ってきません。まず自分が出すことなんです。簡単です。2500年前っていつ頃だか分かりますか？2500年ぐらい前です。2500年前にお釈迦様が仏教教団を持っていたわけですね。で、舎利子っていう人が一番弟子で、この人はある仙人の、まあ、偉い師匠のもとで250人の人と一緒に学んでいたんですけど、この人が街頭でお釈迦様のそのお説教というかお話を聞いて、この人はすごい人だっていうので帰って、その合宿をしていた道場で荷物をまとめ始めた。で、舎利子さん何やってんですかって、いや私は生涯の師に出会ったので、これからその人のところへもう弟子入りするんだ。舎利子さんが弟子入りするんだったら私たちもついていきますって、250人がごっそりと全部一挙に釈迦の弟子になったわけ。それがもう一番目の弟子ですからね。一番目って言っても、その前に5人の学友が弟子になってますけど、でとにかく2組目が5人が弟子になった。その2組目が舎利子が連れてきた250人ですよね。で、3人目の弟子っていうのは木蓮っていう人で、この人は1000人の人たちと合宿をしてる人だった。木蓮が釈迦の話を聞いて素晴らしい人に出会った、私はあの人に弟子入りするって言って荷物まとめ始めたら1000人がくっついてきたので、一挙に1250人の仏教教団ができてしまったわけ、わずかの時間で。ちなみにアメリカの方で女優をやってる人で、今も70ぐらいになりましたけど、シャリ・マクレーンっていうのは、シャリ氏とモクレーンの名前を受け継いだ2つの魂に支配されてる人です。で、一応見る人に見てもらったら、シャリ氏の魂は入ってないけど、モクレーンの生まれ変わりだそうですね。シャリ・マクレーンは。シャリ氏とモクレーン。シャリ・マクレーンっていう名前そのものがそういうものである。面白いですよこれ。ちなみに生まれ変わりで言うと、北野武っていう男が豊臣秀吉の生まれ変わりです、はい、同じことをやっています、はい、で全然同じことをやってなくて自分は何者であるって言ってる人は全然信用できません。信用しなくていいです、それは違う、はい。北野武は自分ではやってませんよ、秀吉の前から出して自分では言ってないけど、見る人が見るとそういう魂の生まれ変わりがそこに行ってるのが分かる。同じことをやっていますね、武は秀吉の時代と、はい、その時代時代で一応天下を取って、はい、なんか激しいことをやっても庶民の人気がなかなかなくならなくて、意外に庶民から愛されていてっていう、そういうようなものを持っている。それで1250人を前にしてお釈迦様がこういうふうに言った。明日から宅発というのをやる。で、今日中に入れ物を一つ手に入れてきなさいと言った。で、弟子たちがみんな聞いたんですよね。一つでいいですか？ワン。わかりましたか？わかんない人は隣の人に聞いておいてください。それで、翌日、翌朝ね、日の出とともに、みんなが、宅発に出よう、要するにお金だとか、食べ物だとかをみんなで、もらい合って、で、持ち合って、で、それで食事をしたり物を買ったりするっていう共同生活ですね、原始共同体で、その時にお 釈迦様がこういうふうに言った。一つ言い忘れてたことがあった。ね。金持ちの家を回ってはならない。貧しい人々の家を回って托鉢をしてきなさいと言った。で、1250人のうちの幹部の人が何人か聞いた。お釈迦様、お師匠様、今言い間違えたのですね。貧しい人々の家を回ってきてはいけなくて、金持ちの家を回ってくるんだって言うべきところを反対に間違えて言ってしまったのですね、って言った。お釈迦様ににっこり笑ってね、こう言った。間違えて言ったのではない。もう一度言うぞ。金持ちの家を回ってはならない。貧しい人々の家を回って托鉢をしてきなさいと言った。で、その質問をした幹部連中が、みんな田中邦衛になってしまった。なんでですよ、どうしてですよ。口がみんな尖ってしまった。同じ顔しなくてもいいですよ。前の方で同じ顔をする人がいるんですよ、私もそうやって。だんだん顔がこうなってしまう人がいる。なんでですかって聞いたわけです。みんなそのお金持ちの家を回って托鉢するもんだと思ってた。で、お釈迦様はこう言った。貧しい人というのは自分が貧しいからと思い込んでいて、他の人に施しを一切してこなかった人である。施しをしなかった因果関係のゆえに、貧しさという苦界、苦しい世界の中に沈んでいる。私たちの托鉢はこの人たちを苦界から救うためにやってあげるものだから、金持ちの家を回ってはならない。貧しい人々の家を回ってきなさいと言った。これが理解できるとものすごく深いことを言っていることに気がつく。これがお金と仕事の宇宙構造のものすごい最深部の一番奥の深い話ですね。この例え話がわからない人は理解ができないと深い。理解ができた人は深い。そうか。そうか、なんですよ。鳩ヶ谷だったり、越谷だったりもするんだけど、そうか。関東方面でないと受けないんだけどね。で、このことが分かってしまうと、なるほど、そうかそうかなんですよ。実は、貧しいと思ってる人というのは、自分が貧しいと思ってるから人に対して施しをしない。宇宙構造は、必ず倍返しで帰ってくる。で、自分の中にゆとりがあったらできるんだけどと思ってる人はたくさん世の中にいるんですけど、そう思ってる人は永久に倍返しでは帰ってこないの。やってないから。自分の中にゆとりができたらやってあげるんだけど、そうじゃないの。富者の番頭より貧者の一頭って言うんです。止める者の番頭、万の灯火よりも、道が暗くて全然人が歩けないんで、そういう暗い道に止める長者がね、ずっとそのたくさんの光をこう燭台を作ったっていうのは、それは富者の番頭っていうんですけども、それよりも貧者の一頭、皆さんは貧者の一頭っていうのは聞いたことあるでしょうけど、富者の番頭より貧者の一頭ってお釈迦様の言葉であったっていうのは意外に知らないんですよね。いいですか。100万のゆとりがある人が1割の10万を出すのと、1万円のゆとりがある人がその10分の1の1000円を出すのと、金額では10万と1000円の違いがあるわけでしょ。でも神はその1000円を出した人の方の行為を高く評価する。富者の番頭より貧者の一頭なんです。貧しい人が自分の貧しい乏しい経済規模の中からそのお金を出していくと、必ずそれが倍返して買えるようになっているんです。で、このことに気がついた小林正観はとりあえず10年ぐらい前からそういうふうに自分の中に経済的なゆとりがあったわけではないけれども、意図的にやり始めたらいつの間にかとんでもない経済規模になっています。本当です。だからどうしてですかって聞かないで、どうしてでもいいのだから、なぜかなぜかと問いかけることなかれ、問答無用、ただやればいいので、やったけど戻ってこないじゃないかって って言うんだったらそれで文句を言ってみてください。足りないんですよって言いますから。ね、30円出して60円返ってこないじゃないかとか、その60円返ってこない方の文句ばっかり言ってるからくれないの宇宙が。はい、だから、ま、返ってこないのは弓矢の矢を引き絞ってるんだと思ってください、ね、自分にできる範囲でやってあげた、やってあげた、これだけやった、社会に対してこれだけ投げかけた、周りの人にこれだけ投げかけた、投げかけた、投げかけた、投げかけたのを引き絞る量が多ければ多いほど猛烈に飛ぶ距離は長いってことですよ。わかりますか？で、この構造がわかんなくて、矢をちょっとだけ引いてすぐ成果を得ようとして、すぐポットを1メーターぐらいで落としてしまう人、やーねっていう。そうそう、飛ばなかったの。やーねって。で、これは実際にやった人間がいて、周りの人間でそういうふうに私の言葉を信じてやってる人もいて、そうなっているので、どうして、どうしてだかわかんなくてもいい。私もよくわかんないけど、ただお釈迦様は2500年前にそういうふうに言った。不捨の番頭より貧者の一頭。ね。そして、貧しい人は自分が貧しいと思って人に対して施しをしてこなかった人である。だから、その因果関係として貧しさと欲界に沈んでいる。大阪のね、心斎橋だとか、なんとか駅だとか、そういうところ行くと、三条大橋もそうですけど、僧侶が網傘かぶって佇んでいます。あって、チリーンっていうあの鈴を持って、こう、三個、こう、杖を持って。で、私たちが500円なり1000円なりをチャリンと入れますよね。そうすると、ありがとうございましたとは一言も言いません。にょにょにょにょにょ、チリーン。でこうやって軽く片手合掌ってやつで鈴の打ちながらこう片手合掌、合掌っていうのは手を合わせることを言うのに、片手合掌とはこれいかに合わさってないじゃないですか。そんなことはどうでもいいんですけど、片手合掌って言うんですよこれ。合掌って手を合わせることが合掌なんだから、合わせてない合掌は片手合掌と呼ぶのはすごく不思議なんですけど、そんなことはどうでも良いことですな。ちなみに七かまどっていうのは、七回かまどにくべても全然燃えない木なので七かまどって名前がついたんですけど、七かまどは実によく燃えます。間違ったの。白樺の木を燃したら燃えなかったので七かまどだと思っちゃったの。白樺は水がジュクジュクしてるので全然燃えないの、うん、そうなんだ。そんなことはどうでもいい。いろいろ雑な口で言う。七かまどは実はよく燃える。へぇー。70平ぐらいは稼げるかもしれない。それで、そのチリーンとしてくださった方に対して、私たちは、ありがとう言わないじゃないか、お礼を言わないじゃないかと思うのではなくて、こっちが手を合わせて、ありがとうございましたっていうのが礼儀なの。なぜ本来お山の深いところにいて、お布施、ね、托鉢というのを本来私たちが山を登って登って大汗かいて石段を登り詰めて、それで施しをするというのが本来の宇宙の構造なの。それをわざわざ山の中まで行かなくてもさせてあげますって言って出てきてる人なので、こちらがありがとうございますというのが礼儀なの。で、それが分かってくると神様が見てるわけね。で、自分の方がお金を入れた方が僧侶に対して手を合わせてありがとうございます、神様は見ていてこう思う、かっこいい。私神様だったらいいやつだとは思わないもん。かっこいいやつだな。かっこいいじゃないですか。ちょっと近づっていってね、千円札ポット入れてね、病院にチリーンとやられた時にありがとうございましたと。かっこいいやつだな。かっこいいやつに好意的になるじゃないですか、神様。 で、それが本来の正しい姿で、私たちはありがとうを言ってもらうためにやるんじゃなくて、こちらがありがとうを言いに行ってお布施をするということなんです。それがお金と仕事の宇宙構造の本質なんです。で、皆さんは、私たち一人一人全部この世に生命を受けたことの意味というのは喜ばれる存在になること、目標達成を立て、目標を立ててそこに達成するために努力邁進することではなくて、自分がいかに喜ばれる存在になることなるかということなんですね。で、そのことが分かってしまうと、その喜ばれる存在というのは24時間365時間全部喜ばれることということに方向づけされるんですけど、その中にお金の使い方というのもあるんです。で、今のように僧侶に500円1000円をお布施としてというのも一つの方法なんですけど、皆さん今日からね、有名なお店に行列して並ぶというのを金輪際一切やめましょう。そういう人のところお金入ってきません。なんでって、エゴの塊だから。美味しさを追求して時間を費やしてっていうのはエゴだけですから。いいですか？ものすごく流行っていて、たくさんの人が並んでるお店の2軒3軒隣に、ものすごく黄昏れてる店があります。そういう黄昏れてる店に入っていて、同じ600円700円のラーメン代を使ってあげることが、これが喜ばれるということです。1日1000人のお客さんで1日70万も80万も売り上げてるところ、30日だと2100万、今流行ってるところのラーメン屋さんはみんなベンツに乗ってますよ。東京方面でも横浜方面でも縦に行ってる人はみんなサニーだとかカローラで乗り付けてます。12時に店終わって、1時に店終わって出てくる人は店の裏からベンツで出てきますからね。ものすごい高級取りですから、月に2100万だと、12ヶ月で4億8000万か。あ、3億円ぐらいか。というぐらいの稼ぎをしてるんですよ。で、流行ってるお店に、わざわざそこに美味しいからといって並んで食べるっていう発想を全部今日からやめましょう。黄昏れてるお店にお金を払いに行く。独身の人がこの中にいるかと思いますが、彼とデートをする、彼が美味しいレストランを探しといたから、あなたの発想は20世紀、今はね、21世紀はいかに流行ってない店を探してそこにお金を払いに行く。ね、だから流行ってる店探すんじゃなくて、ね、1日に10人しか来ない店を私知ってるからと言って皆さんはそこへ彼を連れていく。彼はものすごいショックと感動をするわけですよ。1週間後にまたデートをする。僕はね、1日に5人しか来ない店を探した、だからそこ行こう。まだあなたは古い、私は1日に1人しか来ない店を探した。彼はものすごく衝撃を食い、もう必死になって流行んない店を探して、3日に1人しか来ない店を探してくる。僕はついに3日に1人しか来ない客が入ってない店を探した。古い、私1ヶ月に1人しか入ってない店って。そうやって流行ってないお店でお金を使ってあげると、そのお金は喜ばれるので自分に返ってきます。自分の美味しいものを求めて行列してまで食べるというのはエゴの塊で、これを死に金と言います。自分のわがままのためだけに使うお金を死に金と言います。小林製菓は7200万のお金を人に貸しましたが、全部生き金です。飛び跳ねてますもん、生き金。私は自分のためには全然金使いませんよ、本当に。自分でお金を使うことに興味がないので、だから時計もその SKP の商品をしててくれないと困りますというので、もらったものをタダでしてます。で、これもしててくれないと困るのでってタダでもらったもの、このセーターもタダで支給されたもので、靴下までタダですよ、これ。タダっていうのは要するにその商品をしててくれないと売れないと、実はあの男性のトランクスまでが見せませんけど、 はい、それも SKP の商品なんですけど、で、とにかく星冠さんが捨ててくれないと困るのでって、そりゃそうですよね、別の時計してたら全然愛着がないみたいですもんね。で、私は全然上から下まで全く、このシャツは908円で買ったものですが、高いもの身につけておりません。はい。で、全く自分のそのおしゃれとかには興味がありません。ただ、入ってきたお金は本当に本当にその喜ばれるように使っていきます。たまたまこの人が300万ないと倒産するんですけど、というような話を目の前でするもんですから、初対面の人でも。あ、今300万なんとかしてくれって言われてもありませんから、もう今日明日とかこれから3ヶ月ぐらいはまだ全然ありませんから、これからだから税金をその税理士さんに払わなくちゃいけないので、愚痴って言いますこれ。とりあえず今ちょうだいとかなんとかしてとか言われても全然ありませんから、無駄です。はい。で、とりあえずそういう風に、自分の方で投げかけてくると、投げかけたものは倍返して返ってくるということを一応申し上げときます。どうしてそうなのって考えなくてよい。問答無用です。やればわかる。話さなくてもわかる。話せばわかるんだけど、話さなくてもわかる。やってみると面白いということがわかってきます。はい。で、自分がゆとりがないからできないんだと言ってる人は永久に入ってきません。簡単なことです。蛇口を左にひねると、どんどん流れていきますけど、流れた分だけ流れ込んできますね、ダム湖から。で、流れていくのがもったいないと思い、右にひねると、確かに流れ出すのは止まりますけど、流れ込んでもきませんね。これがお金と仕事の構造です。左にひねること。ということですね。じゃあ、今日の話でお金と仕事がどんどん流れ込んできても、お金も全然たまらないんじゃないかっていう話になるんですが、私は一言もたまるとは言ってませんよ、今日。今日テープを聞いていただいて、ものすごく微妙なところで必ずたまるとは使ってないというのを確認してください。私は経済規模が大きくなるとは何回か言いましたが、たまるとは一言も言っておりません。たまる話じゃないんです。たまりません。たまる話をしてるんじゃありません。単に通り過ぎていくだけ。これを通過と言います。話の内容としては濃いんです、かなり。どのくらい中身が深いかというのをどうぞお察しくださいという。分かりましたかね。まあね。分かりました。で、ここのところにそのお金と仕事の宇宙構造がある。自分が自分を中心に自分のエゴで貯めようとか自分がいい思いをしようとした時は死に金になって、そこから再生はしません。で、一つに黄昏れてる店で使うっていうことですけど、例えばものすごいまずいラーメン屋があるとする。で、全然客が入ってないと、確かに入って一口すすってみるとまずい、確かに。私もあるもん、何の件も。その、入ってない店だけ探してるんだから、一口吸った瞬間に、まずすす。まずまずだとかじゃなくて、まず。まずまずだったら肯定だけど、まずは否定ですけどね。で、味の素、ハイミーと醤油とで、ある程度の醤油ラーメンは作れるのに、どうやったらこのまずいのができるんですか。もうすごいですよね。苦労して苦労して苦労してまずいスープ作ってんだもん。どうやったら作れるのこれって思いますけど。で、とりあえずそのまずいラーメンに出会ったら、料理に出会ったら、これの丼の縁に手をかけて、こう言います。私の体の一部になってくださってありがとうって言ってから食べると、ものすごく美味しい味になります。私の喉に一番合う味になります。そしてこれは今まで私の前で何百人という人が実際にやってますが、ものすごく有名で全然まずくて客が入らないお店に十数人で入ってって、みんなでラーメン食べて確かにまずいよねって目配せし合ったことがあるんです。 で、それから全員が、私の言った通りに、ドムイエフチ手をかけて、私の体の一部になってくれてありがとうと、ボソボソボソって言って食べたら、美味しい、こんなに美味しいラーメン食べたことがないという話になって、今までで一番美味しいラーメンだったって、その18人ぐらいの人が言って出てきたことが、実はそのように変えることができる。だから、まずい店に入ることはあっても、まずい店から出ることはないんです。だから、どんなにまずい店でもいい。で、この話をすると、向こうが企業努力、経営努力してないのに、そんなのにお金を払ってあげる意味があるのかって質問する人がいるんですけど、向こうの企業努力、経営努力は向こうの問題なの。向こうの問題を論評評価する必要はないの。私がどうお金を使うかを私自身の問題として問われている。だからお金が入ってこない人に使ってあげる。それはこの人の人生観がどうであってもいい。使うときに自分のエゴで使うか、喜ばれるように使うか、それだけなの、この人が見てるのは。だからそのように使う。もう一つお金の使い方としては、自分の友人に陶芸家を志した人間がいるとして、その人が、例えば、コーヒーカップ一つとソーサーを一つ、一脚で2500円で売ってるとする。それにでは小林製缶という名前を入れて焼いてくれっていうので、それじゃあ1万円でっていうように、ちょっと金額を上乗せをして、多めにちょっとお金を払ってっていうような頼み方をしていく。若手のその工芸家とか作家とか。で、そういう人の作品を買ってあげるところにお金を使っていくと、これも喜ばれる。で、この子が、この人がものすごく売れっ子になって、もう十分に生活ができるようになったら、その人のところで買わなくてもいいから、また何かを自分で始めてる人、新しく宿を始めたっていう人にそこにお金を払って泊まりに行くとか、そういうことをやってあげると、結局お金が自身が喜ばれるので、喜ばれるように使われたくてこの人に戻ってくる。お金自身も意思があるんです。喜ばれるように使われたい。だからこの人がいつも使われるように喜ばれるように使っていると、そうするとお金自身があちこちでひそひそとね、噂話をするわけ。あの人の財布に行くといいよ、そうすると喜ばれるように使ってくれるかなっていうので、そう、それでひそひそ話したお札があちこちで話をし合って情報を集めて、お互いに情報交換して、この人のところに集まるようになってくる。集まってきたらそれを喜ばれるように使う。わかりました。だからたまるとは一言も言ってない。うちの嫁さんなんかいつも言ってますよ、たまりませんわって。はい。なのでどうしてそうなるのっていうことは問いかけなくてよいから、とりあえずやってみると、これを実践と呼びます。で、どうしてどうしてって、どうして構造がそうなってるのっていうのはね、分かってから自分で考えればいいんだけど、分かってからっていうのは因果関係が分かったら逆に問いかける必要もないんです。あ、そういうふうにやっていけばいいのねっていう。で、生きること全てが全部喜ばれるために存在してるんですけど、お金を使うということもかなり大きな部分を占めているということです。はい。だから何でも安く買うんではなくて、お金を使えるところでは本当に使った方がいい。喜ばれるように使った方がいい。ある3000人ぐらいの村で、おばあさんが死んだ。75、6の人が。で、もう時間が9時を過ぎましたね。で、1500人の人が列席したんだそうです。それで、村長が死んだ時も、なんか700、800人ぐらいだったそうで、それ以上に人が来たことはないんだそうですけど、そのおばあさんが1500人、村人の半分を集めたっていうんですね。で、若手の、新聞社の支局の人間が、その事実に驚いて、一体このおばあさんは何者なのかって調べ始めた。そしたら別に村長やったとか何かやったんではなくて、小学校の教諭を56、7ぐらいまでやっていて、その後民生委員を1、2年やったことはあるけれども、特に際立ったなんかすごいのがあったんではない。なのに1500人も来てどうしてっていうので、徹底的に村人に会って聞いていったんだそうですよ。聞きたいですか、ここから先の話。2分ほど、あと1分半ぐらいで終わりますけど。そしたらね、自分の教え子のお店っていうのがあるでしょ。靴屋さんだとか、傘屋さんだとか。 そのお店でしか、死ぬまで75、6まで、そのお店でしか買わなかったんだそうです。生涯払った金額が、スーパーマーケットで買うよりも2割か3割は余分にお金を払っただろうって言うんですよね。安いところで買うのではなくて、自分の教え子の店でしか買わなかったって。八百屋さんもお肉屋さんも全部教え子の家で高いものをずーっと買い続けたんだって。で、生徒に対して頑張るのよって言葉なんかかけなかったって。ただ笑顔でまた買いに来ましたって言って、生徒は本当に心から嬉しかったそうですよ。だから頑張るのよって言葉はいらないの。だからそうやってずーっと余分に、普通のスーパーマーケットよりも余分に余分にお金を払い続けたおばあさんというのはどれほど喜ばれていたかということです。安ければいいのではない。今日の講演料が、皆さんの参加費が安ければいいのではない。どうしても払いたい人はぜひどうぞそこに話が入っちゃうけどいいんです別に、払わなくてもそんなのは。ただお金の使い方というのが、安ければいいのではありませんよ。それから自分がいつも得すればいいように考えればいいんではありませんよ。それは実はものすごく大損をしていることに他ならないんだっていう宇宙の仕組みをぜひ頭に入れてください。はい、損して得取れって言葉がありますし、貧すれば鈍する、ものが売れないからどんどんどんどん条件を厳しくしていって、みんなが買えないような状況にしちゃう人がいる。で、今回の蓬莱社のこの天才たちの共通項は、ページ数が6割多いにもかかわらず、値段をね1900円に設定して、いいんだ儲かんなくてもってこの社長は考えたわけです。内容がとってもいいので、一冊でも多く人に手に渡ってほしいという趣旨だった。そう考えると売れるんです。1万部刷ったんです初版で。今出版不況をつってて、大手の出版社が1回本をするのに3000部、3000部で半年ぐらい本屋に置いといて、売れないと全部絶版です。この本はね、本屋に出してないんですよ。宅急便で送るだけなんですよ。1万部刷ったんです、いきなり初版で。2週間で5000部売れた。もうそろそろなくなるの本がものすごい売れ行きなの。だから売れたら儲かるように値段設定しようって考えたんじゃないの。一部でも多く皆さんの手に渡るようにって再三度外視して値段つけたの。そうしたらめちゃくちゃ売れてるのに。そう、喜ばれるように自分のところにいかにお金が回ってくるかではなくて、いかに喜ばれるかということを考えていくと、結果としてはありとあらゆることが全部、お金も仕事も全部倍返しで返ってくるんだということです。わかりました。だから安ければいいんだという考え方やめましょうね。そして本当に喜ばれるように使うときは、相場の2倍3倍渡しても、向こうが本当に笑顔になってありがとうって言ってくれたら、そのお金は生きてくるんですよということです。はい、若手を育てるとか、なんか本当に一生懸命生きてるのになかなか売り上げが上がらないとか、そういう人のためにお金は使う。本当にそれこそね、並んで並んで行列ができて有名な店はやめる今日から。わかりました。はい、ということで、宇宙の秘訣みたいなものをちょっと教えてしまって、ちょっともったいなかったかなという気がしますが今日の話を終わりたいと思います。ありがとうございました。